gentlemen, senior, señorita, boys and girls、藤井浩一の明るい表通りで。こんばんは、藤井浩一です。
ラジオ盛岡吉田浩です。
さあ、もう、2021年2回目の放送ですけども、まだあれですか、正月気分は。どうでしょう。
え、私ですか。正月気分なんかもうないですよ、全然。
ないよね、やっぱりね。
ないです、ないです。
ないですっていうか、もう本当、単なる日常が過ぎていくだけの話になっちゃうね、本当ね。
そうですね。でもあれですよね、4日が月曜日で、正月明け丸々1週間働いた上での3連休というところで、今週はちょっと皆さん気分いいんじゃないでしょうかね。
そう、連休ね。
そうです、そうです。
そうか。ね、連休ですよね。
はい。
とはいえね。
まあ、
なんだかね。
はい。
成人式だったのね。
そうです、成人の日が11日でしたね、月曜日でした。
もうね、成人式はでも、はるかもう昔の話でさ、あれ、私はね、成人式出なかった。
お、
ああ、出ませんでした。いや、なんか全然出る気にもなんなかったし、なんかその日ね、どっか遊び行ってたね。うん、なんか、はい。もう、成人になるために旅行に行ってました。旅行したり、成人になることしたり。
山本さんは暴れてましたよ、きっと。
成人ね。
かなり暴れてました。
公園になってますけど。
ちっちゃい声で言わなきゃいけないぐらい流れてました。
あ、で、盛岡の人には聞かせられないですね、じゃあ。
あ、いや、実は盛岡でやりました
ね。そうですよね。だから。
成人？
はい。
盛岡で暴れたってことですよね。
どっかな、体育館かどっか行った記憶ありますね。
あ、
違ったかな。県民会館かな。
県営体育館じゃないですか。
あ、県営体、そう、県営体育館に行きました。
はいはいはい。うん、で、暴れたってことです
ね。まあ、では、ね、
だいぶちょっと変わって車乗ってって暴れました。
あ、じゃあどのぐらい暴れたりしたりしたかはちょっとこの後ゆっくり聞かせていただくということで、はい、今日も30分
この番組はハウスギア、山本雑貨商店、株式会社コア、千葉県南房総ガラス工房グラスフィッシュの提供でお送りします。
まあ、成人式ってさ、まあ、僕らの頃から考えたら、もう40年、ね、僕は40年以上経っちゃったんですけど、いろいろ様変わりしてますよね。
お、
うん、なんかね。
今年のみならずってことですか？
うん、まあ、ほら、すごく大暴れするような成人式になって、なったでしょ？
いや、どこでもじゃないと思いますよ。
そうなの？なんかよくニュースで出てたじゃないですか、
はい、福岡とか沖縄とか有名ですよね。
沖縄すごかったですよね、よくね、注目されましたよね、
うん、
あれでもあんなの昔あったかな。
どうなんでしょう、結構伝統みたいな言い方してません？
うん、
そうなんですかね。
沖縄は昔からあったらしいですよね、
うん、
あと名古屋とかもね、
あ、本当、あ、名古屋ね、
あ、名古屋はすごかったっけ。
いつだったかね、もう5年ぐらい前になるのかな、ちょうど、まあ、成人式のあたりのタイミングで、伊勢の方、伊勢神宮行ったんだわ、三重行ってたのかな、三重行ってイベントの余裕で、じゃあちょっと伊勢参り行こうって言ってみんなで行ったんですね。そしたらね、ちょうど成人式の軍団がいたわけですよ。
お
もうすごい、男女いたんだけど、男は当然紋付き袴、うん、紋付き袴もなんかすごい色だったりとかするわけ
だね。
はい。なんでこれどっから持ってくんだっていう紋付き袴。で、あと女子はいるんだけど、女子もね、振袖だったかな。振袖なんだけど、肩肌脱いじゃうようなやつね。
へ
ー。これどんな着方してんだよっていうね、これの、それは一段となってザッザッザッってくるわけですよ。
髪型もすごいやつらですね。
もう髪型もなんかあれだよね、スズメがスー作っちゃうような。
モリモリのやつ。
すごい、あれ。あれだからもう、こんなのって今時なのかなと思ったけど、どうなんですか、盛岡の成人式。
盛岡はそうでもないと思いますよ、おとなしいんじゃないですか。
意外に真面目ですよ、
うん、
意外に真面目ですよって山ちゃん言ったりしたり。
だから山本さんが特別だったってことですよね。
いや、私はそんなはずじゃない。私はちょっとほら、ね、 古い車乗っていくとか、
あ
とんでもない
現職系じゃないんです、ね、
そういうちょっとこう、あの暴走族とかそういうそういうじゃないですよ、あのシャレチックまとめないとちょっとね、東京に住んでますみたいからみたいな田舎者だったわけですよ、
はいはいはいはい、
そうなの、
ちょっとこうフィアットの古いのに乗ってってこうカッコつけるとかね、
おあそういう系、
そういう系ですよ、
あ、うん、いきなり方が違うっていうことですね、
そうそうそう大人なわけですよ
いろいろだな
まあでもそうだね、子供っぽいのか大人っぽいのか、うん、まあ、私は出なかったんでね
でも盛岡の私よりも5つか6つぐらい下の子たちはなんか女性があのブランド帯って言って、上から下まで女の子が50人ぐらいブランドもんで決めた成人式やったやつがいました、
ブランド帯、
シャネルだとかエルメスとか、
そっち系です
ね、バリバリ
ハイブランド、
はい、50人ぐらいでね歩いたっていうのがあったというふうに聞きました
よ、ね、なるほどね、
なんかもんだなと思って、
あのブランドブランドをさ身につけるってさ、あの日本人はさしたがるけどさ、あれ身につけるにふさわしい人がつけてたりしたりしたら
したり
だけど
したらいいわけですよ
したりまあね、つけたりしたりね、いいんだけどさ、
簡単に下り顔ができるんじゃないですかね、
うん、だからさなんかさあのなんかあの持ってるもんと着てるもんがさやたらちぐはぐなブランドだったりしたらあんじゃん、
ありますあります、
バッグはあれなんだけど着てる服はあれだしとかさ、
うん、おかしいっすよ、
なんかブランドなら何でもいいのかっていうさ、い
もうあの私の口から言っちゃいけないんですけどね、
はい、
工務店さんの社長さんにあるわけですよ、よくそういうの、小林さんの社長さんね、社長さんになるとレクサス乗っちゃうんですよ、うっかり。
レクサス。
あ、レクサスね。
乗っちゃうわけですよ、もう高いのに。でも私の、うん、私の付き合ってる子もでは、いまだに社長軽トラ乗ってますからね、みんなね。
それ大事だね。
大事ですよ。
やっぱり一番すごいのはあれだよ、スーツにウエスタンブーツ。
あ、それね、それちょっとなかなか見えないですよ。怖い。
それが一番かっこいいと思うよ、俺。もう、社長は絶対それだよ。
やっぱり。
うん、そう
そう。そう怖い
ね。じゃあ、馬に乗ってほしいですね、まあ、なんかね。
ああ。
馬ね。馬にスーツで。ウエスタンブーツ、社長です。
でも、馬に乗って成人式来たやついたな。
ええー。
嘘。
いた。
マジで。
もう車で
盛岡ですよね。
盛岡でええね。
チャグチャグ。
チャグチャグ馬っこじゃ
なくて。
チャグチャグ馬っこなるけだろうな。お前、馬かよって言ってた記憶ある。すげえあいつって言えない、いましたよ、
ね、道交法でもねちゃんと認められた乗り物ですからね、
そうですね、軽車両ですから
そうか、あれでもあの排ガスがすごいんじゃないの、
いやガスじゃないですね、
排ガスが大変なんですよ、ちゃんちゃんマックの時の排ガスが、
はい、
さあということでちょっと曲いこうかな、
いきましょう、
まあここのとこねほらもう不法不法で曲かけてるの多いんですけど、もう年末にね、まあ、訃報がありましてですね、2020年、去年ね、12月の23日に、レスリー・ウエストンというギタリストが亡くなりました。75歳。これはあの、マウンテンっていうね、あの、バンドの、ギタリスト、ボーカリストなんだけど、このね、マウンテンも俺やっぱ高校の時かな、ロック聴き始めて、すぐに買ったアルバムだったりするんで、死んじゃったのかっていう感じですけども、そんなレスリー・ウエストを忍びつつ、それでは私の、あの、本当高校時代に、もう本当初めて買ったようなアルバムからですね、聴いてもらいましょう。マウンテンでミシシッピ・クイーン。
Mississippi Queen.
ウンテンでミシシッピークイーンでした。この今ね歌ってた歌ってギター弾いてましたレスリー・ウェストが12月23日に亡くなりました。75歳。結構病気してたみたいなんだよね。なんか、うん、でまあ、これ高校の時にね、まあ、この辺のハードロック大好きで、これもだからユーラーヒープの買ってその次ぐらいに買ったのが多分ザベストオブマウンテン、これかもしれないな、うん、これ結構聞いてたな。で一緒にまあ、やってるフェリックス・パッパラルディっていうのがベーシストなんですけど、うん、この人はプロデューサーとしてすごい有名で、クリームをね、あのクリームをプロデュースしたりとかしたんですよ。でフェリックス・パッパラルディはすごい配信しててね、もう1983年か43歳で死んでるんですね。でこれも確かね、奥さんに撃たれて死んだかなんか、撃たれて死んだりしたりしてんですね。
あんま使いたくないところですねそこ
、まあ、いろんなしたりがあるわけですけど、
ね、そうですね、
まあね、まあ、これもやっぱダナロック聴き始めた頃の思い出のサウンドですね。これ吉田さんマウンテンとか知らないでしょ。
そうですね、知らないです
まあこれ本当ね、まあ、ある一時期割とだから時期が短かったのかな、マウンテンの時期ってね、解散してからね、まあ、ソロで ずっとレスリー・ウェストやってたみたいだけど、亡くなりました。さあそんなこんなで、さあハウスギア山本さん。
もう山本です
ね、まあ、成人式では暴れはしなかったけど
ちょっとやっぱ目立つ行為をしてしまうというところがね
そどうも逆だ
な、ね、いまだに治らないなって思うんですけどね。
だから変に派手なことをしたりじゃなくて、ちょっと何これやってんだよってこう通好みなしたりを、
半分ぐらい自己満足なんですよね。分かんない人が多分多いと思うんですよ、なんでこんな古いの乗ってるのみたいなエアコン効かないじゃんって感じの人が目で見るんだけど、へへんって感じのが何でも好きなんですよ、まあ、キャンプ道具もね、何でも
何でもね、
だからそれだよ、山ちゃんの家は何だかいろんなもんあるんじゃない。
そうそう、ごちゃごちゃごちゃごちゃごちゃね、多分雑貨屋ですからね基本的にね、ちょっとだけね、仕事の話しますとね、この古いものを 大切にするという言葉っていうところがすごい好きで、ちょっとだけ1分だけ長くなっちゃいます、ごめんなさい、謝ります。フランスの映画で グランブルー、
はい、
最初はグレートブルーっていう映画だったんですね。公開になった時は渋谷で、それを見に行きまして、すごい好きで、有名な映画のね主人公エンゾっていう、まあね、全部名前出しませんけど、その方が、素潜りで人を助けるんですよ、
はいはい
はいはい、で助けだと、まあ、お金せしめるわけですよ、助けたから。あれフィアット500という車に乗ってて、そのフィアット500を弟と乗り付けたんです、 山の頂上に。でいくらかお金を、いくらかかなりの額を、まあ、助けたからいただいたと、その時弟が言った言葉が、兄貴車買い直そうぜって言ったんですよ。ところがその兄貴は何て言ったかっていうと、いや色を塗り直せって言ったんですよ。色を塗り直せ、綺麗にしろと。いや兄貴それでも余るぞって言ったら、兄貴はママにはドレスを買い、妹は何かとお前はスーツを買い、それでも余るぞって言ったら、その主人公は何て言ったかっていうと、じゃあ車を2回塗り直せって言った、それがもうね、私のなんていうか、このリペアの始まりですよ、あ、こうやって古いものを、自分の好きな古いものを直してずっと乗っていくんだっていうことの始まり、それが人手の始まりです、正直に言うと。
なるほど。
そうやって、リペア、古いものを大切しながら残しながら自分の好きなものをちゃんと、きれいにしていくんだよ、で、使っていくんだよ、飾るんじゃないですか、使っていくんだよっていうことをね、非常にそのね、映画で学んだなとね、だから未だに、VHS ビデオを持ってるし、DVD も LD も全部持ってますよ。
LD かかるの？
かかりますよ、まず3回目のラッツ。
あんだ。
あるんです、LD。ほんとその映画ね、至ると随所にその、あ、出てくるんですよ、水道直すとことかね。 あと船を直すシーンとかね、うん、そういうね、その直して長く使う、まあ、フランス人の多分ね、何かこう、うん、フランス、ヨーロッパ人の何かがあるんだと思うんですけども、うん、日本人も絶対その、直して使う。
うん、まあ、本来はね、
うん、悪く言うと、おふる、
うん
うん。でも違いますよね。大切にするってことですよね、多分ね。
いや本来はだって本当に直してさ長く使うっていうのはさ絶対あったはずなんだけど最近はやっぱ使い捨てじゃないですか。
もう本当使い捨て、だから最近ね古着屋さんがねよく出てきたりね、あとうん、セカンドなんとかさんって名前ちょっと話してるんですけど
はい、はい、
で結構流行ってるじゃないですか、
うん
うん、でああいうのって私すごくああいい世の中になったなとすごく思ってます。でまあ、まあ、
ね、
お皿とかもほら金でこうね、
はいはいはいはい、
金継ぎですね、
次、うん、金継ぎ、あれが日本のやっぱり日本というか日本の本当美学ですよね。
だからさ、そうすればゴミ出ないじゃんね。
そうですそうです、そこなんですよ。
ゴミ出さなくていいよ。だからもう全部味噌も酒も量り売り、醤油も
量り売り
それでいいよ。もう八百屋行ったら新聞で包んでもらうとかそういうやつでしょ。
そうそうそう、もうついでで愛も量り売り
愛は量り売りですかいやいやいやいや。
そのようにね、まあ、実はその一つの映画で、うん、子供の頃、多分本当子供に19ぐらい見た映画に影響されて、今もこういう影響を受けてます。
まあ、だからすごい。それが、要するに、一鉄に反映してるわけですね。
そうです。すごく反映してます。
なるほどね。
直して使う。ずっと使う。なんか大切
に使う。なんか今までにないいい話聞かせていただきましたね。なんかそのなんつうの、さあらそっから始まってんだよみたいな話さ。
そうそうそう、なかなかね、話せない
けど。かっこいい話ですよね。グランブルーからなんて。
そうそうそう。そっからってのはいいよね。う
ん、あれ本当わかりやすい映画なんですよ。だから。
なるほど。
ぜひね、このコロナの時にゆっくり皆さん見ていただきたいなと思ってます。
さあ、それではじゃあそんな人手の理念を私が歌にいたしました。
はい、
歌うのは夏美でございます。キトテツの歌。
はじめまして、よろしく。きっと鉄、きっと鉄、優しいきっと強い鉄、きっと鉄、きっと鉄、はじめまして、よろしく。きっと鉄、
きっと鉄の歌、夏美でお送りしました。さあ今日はね、12月23日に亡くなりましたレスリー・ウエスト追悼ということでマウンテンをお送りしてますけども、その中でもね、私この歌大好きな歌で、もうコピーして歌ったりもしてたっていうね、曲です。これは歌ってるのはフェリックス・パッパルディなんですけど、
はい、
聞いていただきましょう。マウンテンで想像されたウエスタンのテーマ。
By the wayside, looked as if they might have known.
マウンテンで創造されたウエスタンのテーマでした。今日はね、12月23日に亡くなったレスリー・ウエスト追悼ということでマウンテン聞きました。これなんか高校時代の、ね、ロック聞き始めの頃をね思い出しますね。泣きのギターだねこれはね、ということで、まあ、懐かしいですねこういうのね改めてね。まあ、でも悲しいね、なんか亡くなったっていうんで、ね、改めてこの引っ張り出して聴いてるっていうのもね、まあ、こういうのがどんどんこの先増えるのかなっていうと寂しい気もしますけども、そんなことで、今日もお送りしました。春杉あやみさんでした。
ありがとうございました。
はい、吉田さん
ありがとうございました。
そして藤井浩二でお送りしました。
この番組はハウスギア、山本雑貨商店、株式会社コア、千葉県南房総ガラス工房グラスフィッシュの提供でお送りしました。
それではまた来週。アディオスアミゴス、バイバイ。